Radio communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
Beam Antenna.
All radio communication fans, this is FM Paloon.
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。ビームアンテナのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織です。どうぞ今夜もよろしくお願いいたします。さあ、3月に入りましたね。まあ暖かくなってきたのかななんていう感じもしますがね、まだまだこの寒暖差があって、で特にもう晴れてる日なんかは花粉がね飛び始まってきて、花粉症の私はものすごく辛いです。はい、なのでね、多分花粉症に悩まされてる方もたくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。そんなね、花粉症に悩まされながら、昨日ですね、8J1MITO の公開の運用させていただきました。水戸の祭り記念曲ということでね、初の偕楽園の会場の方からね行わせていただきました。で高台も良かったんですけど、やっぱりアマチュア無線は水辺だろうということで、千箱の湖畔からねやらさせていただいて、たくさんの方とね更新させていただきました。そしてお時間になってしまってね、更新できなかった方も本当に申し訳ございません。まだまだねちょっと日にちがあるので、ちょっとメンバーがね週末を中心にちょっと出させていただこうかなって、また期間中ね、出させていただこうかなと思ってますんで、ぜひね電波の方出てましたら、ワッチお願いしたいななんて思っております。さあ、そんなことでね、そろそろ暖かくなってきたので移動運用もいい時期になってくるかと思います。まあ山に行くと今言ったように花粉がねひどいんですけど、そういうことでね、ちょっともうちょっと暖かくなったから行こうかなということで、ちょっとお天気いい日なんかはねアンテナのメンテナンスしたりとか、機械のメンテナンスしたりとかってね、そういうのをやってみるのもいかがかななんて思っております。さあ、そんなビームアンテナ、今日はねどんな方がこの後登場してくれるのでしょうか。楽しみにしていただきたいと思います。それでは今日も頑張ってまいりましょう。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りいたします。
On 76.2 FM Paloon。
さあ、それではですね、毎週いろんな方にご登場いただいてるんですが、最近ね女性の方も結構この番組出てくれるようになりました。今日もなんと女性の方ですよ。さあ、どなたでしょうか。行ってみましょう。さあ、それでは今日はですね、愛知県の村井千鶴さんとお電話がつながってます。村井さん。
はい、村井です。
はい、今日はどうぞよろしく、はい、お願いいたします。
はい、
さあ、村井さんをご紹介するには、何の村井さんってご紹介したら、今日今愛知県ということでねご紹介しましたけど、はい、村井さんというと、はい、
はい、あ、はい、私はもともとボイスカウトのリーダーとして、はい、子どもたちと一緒にねスカウト活動をしてました。
はい、で、はい、もちろんボイスカウトもやられているけど、アマチュア無線化でもあるということで、はい、
そうなんです。最初もボイスカートやり始めた時にね、
はい、
友達がね無線をしませんかって、誘ってくださり、それで無線を知ったんです、
はい、あ、じゃあボーイスカウトの方が先なんですね、村井さんはね。
あ、そうなんです。
おー、ね、ボーイスカウトというと結構こう皆さん免許を持ってらっしゃる方って結構いらっしゃいますよね。
そうですね、私もボーイスカートに関わってから行ったんですが、うん、
はい、
ボーイスカートの指導者の方やら、その地域地域でね、うん、指導者がアマチュア無線すごく興味が ある方がいらしたら、
はい、
子どもたちに勧めて一緒に無線をやりましょうということで、子どもたちも無線を持っている、地域もあります。
やはりちょっとやはり地域によってそういったのはまちまちっていう感じで、昔はなんかボーイスカートイコールアマチュア無線っていうこうねイメージがあったんですけど、今はどうなんですか。
そうですね、今はもう ねアマチュア無線の人口も減ってるように、ボーイスカートの人口も減ってますが、
はい、
まあ、そうですね、でも私の周りは無線化とボーイスカートばかりなので全体的に、はい、こう上の方から見ることはできないですが、うん、昔と比べれば少なくなったと思いますが、
はい、
もっともっと底辺を広げたいなと思って活動してます。
はい、そんなね村井さんの周りにはそんな、 ボイスカートも無線もやられてる方がじゃあいっぱいっていうことなんですね。
はい、そうですね。
さあ、そんなね底辺を今広げていきたいということでおっしゃってくださいましたけれど、なんか近々、はい、結構そういった子どもたち向けのイベントをいろいろ村井さんやられてるということで、
はい、
近々なんかそういったイベントとかもあるんですか？
そうですね、イベントありますね。はい、1年に1回世界的の行事でジャンボリオンジーエアーというのがありますが、はいはい、それは1年に1回ね。で、そのもうちょっ と、幅を広げて、うん、今度は名古屋とか、それから静岡、三重、岐阜、東海4県の、はい、キャンプ大会というのが今年ありまして、
お、はいはいはいはい、
今年の夏ですね、
うん、
はい、3PC というんですが、3っていうのは3回目っていうことですね。
3回目、はい、
はい、T っていうのは東海っていうことですね、
はい、
C っていうのはキャンプ大会ってことですね。
お、はいはい、
それから今年は年代がちょっと上のお兄ちゃんたち、お兄ちゃんお姉ちゃんたちでベンチャースカウトを集めて、高山で行われますね。大きな大会がボイスカウトの大きな大会が、その 3TC っていうのがあります。
お、じゃあこの時にはみんなで集まってキャンプをっていう感じで、はい、キャンプってことイコールみんなで野宿したりなんかでこうやるんですか？
そうですね、野宿したりね、外で楽しく他の地域のスカウトたちと一つのことに向かってね、チャレンジするっていうのが結構楽しいんじゃないかなと思います。その中に、うん、実はアマチュア無線のブースがあるんですよ。
あら、すごいすごいすごい。じゃあそこで皆さんで運用なされるんですか？
はい、そうそう、昨年から、体験運用っていうのが
で、はい、
その前からありますが、きちんと決まったのは昨年度からですね、
うん、
無線の免許を持たない子どもたちやら大人の方がね、無線を体験できるっていうのがあるんですよ、
はい、
だからボイスカウト、ベンチャースカウトでも無線の免許を持ってない、興味があったらちょっと更新してみたいな、その子たちが寄ってきて更新できたり、または免許を取ってもなかなか友達がいなかったりね、うん、更新する機会がなかったりするスカウトが来て公開運用ができるよって、無線をね、うん、初めてマイクを持って、コールサインがなければ愛知県連盟の無線局のコールサインで他の地域の方と更新ができる、そんなブースができたらいいなって思ってます。
はい、じゃあそれを今回ね8月にやられるということなんで、はい、じゃあ結構どうですか、いろんなところでね今体験運用とか皆さんやられてますけど、子どもたちの反応っていかがですか？
新鮮なものに触れ合うっていう形で、見ていると緊張はもちろんしますが、
はい、
顔の見えない人とお話しするっていうのはドキドキしちゃいますよね。大人でもそうですよね。
そうですよね。どんな人なんだろうとかって言ってね、
で聞こえてくる向こうの声が優しいおじちゃんの声だったり、おばちゃんの声だったり、お姉ちゃんの声だったりすると、そこでホッとしたり、和やかな交信がね、会話が、うん、聞こえてくるので、それを見ているのもいいかなって。本人は緊張してますからね。
ね、まあ、そしてね、はい、あとちょっとちらっと伺ったのは、なんかこの3月にも、奈良山の方でなんかボーイスカウトの皆さんがなんかイベントやるっていうこと で、
そうそう、奈良山は私も今度行くのに2回目ですがね、
はい、
素晴らしい、研究所がありまして、
はい、
こちらのね、それは素晴らしいアンテナを見たらもう私もね、こう見上げてしまう。
そうですよね、
倒れてしまうんじゃないかとぐらい、
すごいですもんね。
はい、そこでまた大々的なね、ボイスカート集めて、体験運用もやりますので。
あのアンテナを使って体験運用やるんですか？
そうなんですよ。
うわ、すごいすごい。それはすごいじゃないですか。
楽しみで、そうね、うん、本当にね、もう右見ても左見ても上も見ても下見ても、素晴らしいアンテナ
ですよ ね。じゃあ、そういうのも今回皆さんボイスカウトの子どもたちはそのアンテナでアマチュア無線の体験もできるということなんですね。
そうです、体験運用をやりますのでね、
はい、
ラジオで聞いてらっしゃる方は奈良山はちょっと遠いかもしれませんけどね、インターネットで聞くこともできるのでね、
うん、
もし知って来てくれたら嬉しいなと思います。
ね、近くの方だったら遊びに行っちゃうかもしれないし、そこから電波を出すわけですから、子どもたちとお話しすることも可能なんですよね。
可能です、可能です。
あ、じゃあぜひその電波をワッチしたら、ね、お会いでいただきたいななんて思う。それは3月のいつなんですか？
3月のね、最後の、
はい、
土日かな。
あ、じゃあ3月最後の土日は30、31ですね。
そうです、そうです、33日です。
はい、じゃあ
朝から晩までいますので。
いや、じゃあぜひそこからの電波をキャッチしたら、コールサインは何で出るんですか？
あ、コールサインですね、
なんか長いやつ、長いやつ、
長いやつ、
8J1 の、8のやつかな、
8J1 なんやらなんやらです、
はい、
ごめんなさいね。
はい、じゃあぜひ皆さんそれはちょっとワッチしていただいて、あとボーイスカウトのアマチュア無線のホームページとか見れば書いてありますもんね、
はい、絶対書いてあります
ね。じゃあそれはちょっと無線化の子供方たちも、でもお相手するのはみんな子供たち、出てくるのは子供たちだから、ちょっと子供さんたち向けのお話もしていただけたらって感じですね。
そうですね、あの子供たちがね、あの興味を引くような話ができるといいかなと思います、
ね、あのおじさんたち の、 あの難しい話は抜きにして ね、はい、
ね、
はい、じゃあぜひそれ3月の30、31ということでね、はい、ワッチしていただければと思います、はい、さあそんな村井さんたちは本当たくさんいろんなこともやられてて、なんか今度あとはちびっこの電波教室なんていうのも6月にやるっていうことで資料いただいてるんですが、
それはね、うん、東海のまたのその中の愛知県ですね。
愛知県で。
私は、そうそう、JALの、愛知県支部の役員もやっているんですがね。
はいはい。
このちびっこ電波体験教室っていうのをやります。
はい、
これは。そうそうそう。
これは6月の2日と書いてありますね。
はい、そうです。6月の2日。はい、
うん、
そこでね、講演を使って、フォックスハンティングでご存知ですか？
あ、はいはい。
はい、なんかそれでね、隠れている、まあ、動物の声とか、うん、救急車の声とか音とかね、そういうのをこう探すっていうのですね。
これは別にボーイスカウト関係なく子どもたち誰でも参加できる。
はい、
あ、
またまあ私の知り合い の、 ボーイスカウトのちびっこちゃんたちが、いるので参加して、うん、よかったらおいでっていう形でいつもね、ボーイスカウトも参加してます。
あ、そうなんですね。じゃあぜひね、愛知県のこれは、なんていうところですか、
小畑、森山区ですね。
森山区、はい、はい、そちらでやるということなんで、じゃあお近くのね、方々にはぜひ参加していただきたい。高校生くらいまで大丈夫なんですかね？
それがね、小学がいいかなと思います。ちびっこで書いてあるので、
ね、なるべくちびっこでね。あ、じゃあちっちゃい子で、うん、はい、じゃあ、うん、ぜひ保護者の方もねご一緒に参加していただいて、こういったアマチュア無線とかの世界もね、ご両親にもこう分かっていただきたいですもんね。
そうです、うん、こちらでも体験もやりますからね。
はい、じゃあぜひ電波が出て
また
こちらもよろしくお願いします、
はい、
まあ、そんなことでアマチュア無線、うん、このね、ボーイスカウトを通してまたアマチュア無線もたくさんいろんな方にね、じゃあ村井さんは広めてくださってるということで、
そう、広めることができるといいかなと思って頑張ってます
ね。まあ本当にこのアマチュア無線界女性も少ないですからね、こうやって女性のこう細かなところのこう目に行くと、うん、届くところもね、子どもたち見ていただいて、うん、たくさんの子どもたちと触れ合っていただきたいと思います。
ありがとうございます、頑張りますね。
はい、ぜひね、じゃあ皆さん興味のあるイベントたくさんありますからね、はい、ぜひお越しいただきたいななんて思っております。はい、じゃあ問い始め、今回の3月の終わりですね、奈良山研究所の方での、はい、体験ですね。はい、じゃあそちらの方ぜひ皆さんワッチしてみてください。はい、はい、今日は村井さん本当にありがとうございました。
いや、とんでもないです。
はい、またよろしくお願いいたします。
またよろしくお願いしますね。
はい、失礼します。
はい、さようなら。
はい、ということでね、盛りだくさんの内容でした。それではここで一曲聴いていただきましょう。今日は3月3日ひな祭りということでこの歌です。行ってみましょう。ミニモニでミニモニひな祭り。
Thank you.
Antenna on 76.2 FM Paloon.
さあ、それでは今日もハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながってます。羽田さん。
はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
3月になってしまいました。早いですね。
そうですね、少し暖かくなってきましたかね。
ですね。でもね、花粉がひどくて。
あ、花粉もう本格的に。
本格的に。
そうですよね。
はい、もう鼻が止まりません。
大変だ。千葉の方はやっぱり房総半島の杉の山がだんだん黄色くなってきましてですね。
ですね。もう皆さんね、無線やりながらもクションとかクションしてるんじゃないですか。大丈夫ですかね。
ね、しばらく憂鬱な季節ですよね。
そうですね。
はい、
さあ、それじゃあ今日のハムライフさんのランキングはどうなってるでしょうか。
はい。ハムライフ .jp の2月の23日から3月1日のですね、出した記事のアクセスを、まあ、注目を集めたものをちょっとご紹介したいと思っています。
はい。
まずですね、2月の22日に出したんですけども、山菜ブックスが月刊誌のラジオライフっていう、雑誌を出しています。
はい、
はい、これのですね、4月号が刊行になったよっていう記事を出しましたらですね、うん、なぜか非常に注目を集めて、ランキングの上位に入ってきました。
はい、なんでなんでしょう。
はい、特集、第3特集がですね、大体いつも無線関係のことをやるんですけども、
はい、
今回UVK5 というですね、中国製のハンディの無線機の活用ガイドをですね、かなりページ数を取って掲載しているんですよ。
これみんなが一時は話題になったやつ。
はい、
そうです。あれあれ、
中国製のですね、144と430とかが電波が出せるハンディ機なんですが、
はい、
まずお値段がですね、
はい、
大体個人輸入をしますと1台2000円ぐらいなんです。
はいはいはい
はい、
はい、
で通称皆さんの間ではあかんやつというふうに呼ばれてるんですけどね、うん、
はいはい、
本当に国産の無線機よりも一桁違うんじゃないかみたいな格安の機械なんです、うん、
はい、
ただしそのまま送信をするとですね、どうもちょっと電波の質があまり良くなくて、うん、スプリアス的に厳しかったりするんですね、うん、
はいはい
はい、はい、それで日本の技術のある方がですね、交帯域受信機として使うためのすごく使いやすいファームウェアを作られて、無償で公開をされているんですよ。
はい
はい、でラジオライフのこの特集も、その、機械を入手してこのファームウェアを入れて交帯域受信機にするとこれだけ使いやすく便利になりますよっていうことをですね、
うん、
詳しく手順を書いて説明している記事なんですね、
う
ん、
はいはい
はい
はい、
でこれがやっぱり皆さんに参考資料になったようでですね、すごく注目を集めたようです、
ね、やっぱりあかんやつ持ってるお買いになられた方多いんでしょうからね。
あかんやつ多いみたいですね、
まあ、ね、
中にはね、頑張ってフィルターを外付けでつけられてスプリアスをクリアして保証認定を通して免許を受けたって方もいらっしゃるんですよ。
素晴らしい、すごいすごい、うん、
うん、
まあ、でもそういったね、いろんなことでやっていくのがアマチュア無線化のいいところですもんね、
うん、そうですね、
ね、
いろいろ工夫をし て、
ね、
ね、自分なりの楽しみ遊びを見つけるっていうのはすごく前向きでいい趣味じゃないかなと思います。
そうですね、もうね、ちょっと食事代1回分ぐらいの無線機ですからね。
そうですね。
もう、まあ、これじゃあ皆さんちょっと、それでちょっとこれが注目も浴びたんですね。
はい、
サンサイブックスラジオライフさんがね。
そうですね、うん、ラジオライフがこうやってランキングに入ってくるのはね、ちょっと珍しいなと思いました。
そうかもしれません。はい、じゃあぜひちょっと興味のある方はね、そちらの方も覗いてみてください。
そうですね、ね、
はい、じゃあその他には、
はい、ね、電波法違反の記事がね、やっぱり2本ありまして、
相変わらずですね、
これも注目を集めました。
はい、
一つがですね、東北総合通信局が、第4級アマチュア無線技師2人に42日間の従事停止の行政処分をしましたっていうものなんですね。
はい、これ何をやられたんですか。
はい、これですね、お一人が青森県の55歳の男性で、もう一人がですね、宮城県の50歳の男性なんですが、
はい、
青森の方はですね、4アマの従事者免許を持ってるのに、いわゆる不法 CB、
はい、
CB 無線のハイパワーのやつですね、 これを使っていてどうも捕まってしまったと、
うん、
で宮城県の50歳の方はですね、アマチュア無線の、やはり4アマの資格を持っているんですが、局免許がない状態でアマチュア無線の電波を出していたらしいんですよ。
うん、
で、ね、どちらもちゃんとアマチュア無線機を局免許をつけて使っていればこんなことにならなかったんですけども、
ね、
やっぱり4アマを持っていたっていうことで従事停止のかなり重い処分が来ていますね。
ね、じゃあぜひね、はい、持ってるんだったらそれでやっていただきたかったですよね。
ね、本当そうですよ ね、うん、
ね、
なんでわざわざっていう感じがするんですけども、
うん、そうなんですね、
はい、
うん、
でもう一つはですね、
はい、
2月の27日の記事なんですが、北海道総合通信局でやっぱり第4級アマチュア無線技師2人に、12日間の、従事停止の行政処分が下ったっていうニュースなんです。
はい、
でこちらはですね、無線局の免許も持っていたし、当然従事者免許も持っている方なんですが、
はい、
使っていた周波数が 434.84 っていう、いわゆるレピーター以外には使っちゃいけない周波数なんですね。でしかもコールサインを言わないで、ずっと更新をされていたようでですね、
うんうん、
そのコールサインを言わなかったこと、バンドプランに違反していたことっていうことで、電波監視で引っかかりまして、
うん、
従事停止の行政処分になったっていう感じです。
まあ、これはちょっとね、時間的期間的に短いですけど、まあ、停止ということでね。
そうですね、
ね、
でも特に北海道総合通信局はすごくよくアマチュア無線のバンドの中をチェックされてますんでね、
まあ、
やっぱりこういう局でもコールサインも言わないけどもちゃんと補足して捕まえるんだなと思いまして ね、
ね、
ちょっとびっくりしました。
やはりあとね、バンドプランのやつが結構こう変わってたりもするから、わからないで出しちゃうっていうのもあるんでしょうけど、ね、変わったのを皆さんぜひ表を確認してね。
うん、そうですね、
周波数帯ね、
FM の普通の更新で出ていいところと出ちゃいけないところとね、ありますので、
うん、そうですね、
よくやっぱり注意が必要ですよね。
ね、そうですね、はい、
はい、
じゃあぜひ気をつけていただきたいと思います。
はい、
はい、じゃあその他には、
はい、ですね、無線雑貨のお店のハムネットさんっていうショップがあるんですけども、はい、ここがですね、コールサイン入りの住所印、住所の入ったスタンプですね、
はいはい、スタンプ、
これを新発売しましたよっていうニュースが注目を集めました。
はいはい、皆さんこうあれですか、QSL カードに押したりとかなんかする
の？そうですそうです、
はい、
昔よく流行りましたけど、更新証明のハンコとか、
はい、
無線局長印とかっていうごめんがあったりしましたけども、
はい、
それのシリーズの一つで、住所印の中でちゃんとアマチュア無線局 JA1 なんとかみたいなコールサインが入れられるタイプの住所のハンコを作られたんですね。昔はよく QSL カードに押してありましたよね。
押してありました、そうですね、うん、はい、
で昔はそれこそ無線雑誌や何かで専門のハンコ屋さんがこういうのの、通信販売をやっていたんですけども、最近ちょっとそういうのも見かけなくなりまして、
うんうん、はい、
それでハムネットさんがどうも復活をされたようで、ですね、普通のゴム印だと2640円ぐらいから、それからインクの入ったシャチハタタイプだと6160円からっていう値段になっています。
はいはいはいはい、じゃあぜひね、こうたくさんなんかハンコをしてこうカードを出さなくちゃいけないっていう方にはね、
うん、そうですね、
うん、
それから何か封筒で郵便を送るときとか何かにね、
うん、
自分の住所のところにポンと押すのもちょっといいかなって感じがしますけども、
いいかもしれませんね、
はい、
う
ん、
ね、やっぱりこれ手書きでこう一つ一つ書くのだとね、あれですから、もうちゃんとゴム印だときちんとね、もう、
そうですね、1枚2枚な手書きでやりますけども、うん、
枚数が多いとね
まとまるとやっぱり辛い、
うん、でも無線化の方たちってこういったハンコもの昔から自分のコールサインのこうアルファベットのハンコとかよく持って押してましたよね、
はい、うん、好きですよ ね、
ね、
私も机の中に更新証明印とか住所のコールサイン入りのゴム印とかっていくつか入ってます
、ね、そうですよね、じゃあ、はい、そういったものをね、じゃあ使いやすいように作ってくださったってことですね、
うん、そうですね、
うん、はい、じゃあちょこっとあともう一つ、そんなに時間ないんですけどもう一個ぐらい、
はい、ですね、FRC というメーカーさんがですね、350メガ帯のデジタル簡易無線機の増波に対応した新しいハンディ機を発売されました。
お、はいはいはいはい、
はい、FCD301 プラスという型番で、値段がですね、だいたい3万円ぐらいの値段で、うん、販売されるみたいです。
はい、ね、やはりこれ、はい、 増えましたからね、チャンネル数がね。
そうですね、うん、昨年6月の法改正でチャンネルが増えまして、今まで35チャンネルだったのが今度97チャンネルになって、いろいろなメーカーから新しい製品が出たんですけども、とうとう FRC というメーカーさんからも新しい機種が出たよっていうことですね。
ね、今続々と結構皆さんいろんなさん、ね、メーカーさんでももう本当出し始まったって感じですからね、
う
ん
う
ん、
そうですね。この FRC の機械の特徴はアンテナが長いのと短いのと2本付属してきます。
お
ですので、更新距離とか使い勝手とかに応じて取り替えながらできますよっていうのがちょっとポイントのようですね。
わかりました。じゃあ今週も本当に盛りだくさんということでね、はい、羽田さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました、はい、
じゃあまた来週もよろしくお願いいたします。
またよろしくお願いします。
はい、失礼します。
はい、
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon。
はい、今日もね、内容盛りだくさんでした。それじゃあ週末のイベントです。3月10日日曜日は皆様お待ちかねの西日本ハムフェア開催されますね。たくさん関東の方からも行く方いらっしゃるのかな、楽しんできてください。そして同じ日なんですが、同じく10日にですね、奈良県の支部大会、そしてハムの集いがね、奈良県の方でも開催されるということです。そしてですね、3月の9日10日土日ですね、こちらは長野の方でオール JA0 の 3.5 メガと7メガのコンテストがあります。3.5 が9日土曜日の夜の9時から24時まで、ね、21時から24時まで、7メガが翌日3月10日日曜日朝8時から12時までということですので、詳しくはね、長野の JR のホームページの方ご覧になっていただければと思います。さあ、そんなことでね、内容盛りだくさんでございました。本当に皆さんね、暖かくなってきた感じもしますということで、春が待ち遠しいですね。今日もそろそろお別れです。この番組では皆様からのご意見とかご感想、そしてメールもお待ちしてますのでね、ぜひ番組宛てに送ってください。お相手は JI1BTL 三田香織でした。ビームアンテナ、この番組は FM パルヌンの制作でお送りしました。それでは皆さん、また来週、さようなら。